これさえ理解できれば、一切のワクチン予防接種は不必要。とわかる。本当の免疫理論。投稿者。虎蔵。日時。2010。年。4。月。20。日。6時25分24秒。8XTMCB5XCE。これさえ理解できれば、一切のワクチン予防接種は不必要。とわかる。本当の免疫理論。本当の免疫。力に似ているが全く異質な偽の免疫。力を作る予防接種。病気ウイルス発見速。予防接種ワクチン。という図式が現代の医療産業の土台となっているようだ。特に最近では世界的に騒動を起こしたインフルエンザや近々の話題である子宮頸がんで進められているワクチン接種。であるだろう。劇薬指定。という有害物を含んだワクチンが本当に病気を予防できるのか免疫ができるのか。免疫というと病気にかからないと同じような意味に使われているとして、では現代医学の言うところの予防接種が病気を予防しうるが本当なのかどうかを考えてみる必要がある。病気にかからないということは単純に言って良いことである。だから予防接種は良いこと、必要なんだという話はとても受け入れやすい。では、その予防接種は安全なのかどうかと調べてみれば、ワクチンは劇薬なのだ。決して安全なものではない。体にとっては有害であり異物なのだ。それでも、病気を予防する、病気を予防できるという大義名分があるため、その有害性の方は影に隠れがちである。有害なのに病気を予防できる？ここが問題のポイントだ。なぜ有害物質を体内に入れると病気にかからなくなるのだろうか？それは一面では事実なのだ。ただそれは短期的事実であって長期的事実ではないのだ。病気を予防できるのに永遠性はないということである。病気を予防できるとしても長期性はない。これは予防接種ワクチンの本質であるとして、ではなぜ短期的であっても病気にかからなくなるということはどういうことなのか、これがわからないとこれからもずっと予防接種というものはなくならないだろう。なぜなら短期的でも予防できるというメリットが有害というデメリットを抑えてしまうからだ。そのためにはどうしても病気というものの正体を知らなければ説明できない。それを理解できれば本当の予防とは何か、予防接種の短期的効果の裏にある偽の免疫がわかるというものだ。そこでまず人類がまず感染症で一番目に挙げるとすれば天然痘だろう。人類が医学史上で最高度の勝利を勝っている首都予防効果についてその真相を知ればよい。後のいかなる感染症も同質なものだから個別に詳細な研究なども不必要なくらいだ。WHO が天然痘撲滅宣言を首都の予防効果であるとしており、世界中がそれを信じてきたわけで、誰もそれに異論を唱えることはなかった。いや、あったとしても書き消されてきたのだろうが、近年になって天然痘ばかりかほとんどの感染症の統計調査を見ると、予防接種や治療薬に関係なくそれらは自然に猛威を振るい自然に減少していったという驚くような事実が分かった。つまり医学上の予防や治療のせいではなく、感染症は自然減少したというものである。天然痘さえも医学上の勝利ではなかったというのだ。しかし、これはまた別のこととして、医療で人為的に行う予防効果としての予防接種が全く効果がないとする前に、短期的にでも効果があるとすることで、免疫と予防接種の関係を考えた方がわかりやすいと思う。その概要を岡田茂吉が昭和11年に書いてあった論文を参照してみる。もちろん、人体の自然は誰彼が言うからとかいうような固定されたものではない。例えば、ホメオパシーの出版本を読んでみれば同様なことが書いてある。つまり、天然痘を予防接種で予防するということは真の免疫ではなく、一時的に病気にかからないようにすることで、後々には多種多様な病気を発症させることになるのである。一つの病気を抑えることで万病を作り出してしまうのである。ホメオパシーではこれを分かりやすく説いているので、予防接種とんでも論 や、予防接種は果たして有効か、等の本を熟読されると良い。予防接種と免疫抗体の意味でこういうような意味が書いてある。勝手に語句を変えているが、簡単にすると以下のようになるだろう。現代医学の予防接種が免疫力を作ると称しているのは、体内に抗体を作ることにある。しかしその抗体は自然にできたものではない。不自然にわざわざ作り上げたものであるから、その不自然抗体自体が自身の持つ免疫システムを混乱させるだけだ。真の健康体には本来は抗体がなくなるというのである。予防接種というのは、病気という解放のシステムを攪乱するとともに、抑圧の方向に体質を作り上げるものだ。故にいつまでも抑圧された体質は一種の汚れた土壌のような状態で存続する。この土壌汚染状態の体質は各種の悪性の症状を伴った病気を作り出すことになる。したがって抗体即免疫ではなく、一時的抑圧で偽の免疫がその正体だ。偽りの免疫が人間本来の免疫力を抑圧しているのだから、病気にもかかれないほどの重度の病的体質を作り出す。これが予防接種の本質的な効果なのだ。詳しくは本書を読むとして、結論としては次に紹介する岡田の論と同質なのだ。それは当たり前のこと。人間の体の真実は誰それがという主張ではなく、自然現象の解明を進めれば到達点は同じということだから。しかし、ここでは独自の療法をもって病気の原理と治療を教えていた岡田茂吉の初期の頃の論文を紹介した。ただ、岡田は宗教家であったために、即宗教迷信とされてしまうだろうが、この治療法は抜きにしてみても、その病気の解明論はなかなか現代でも捨てがたいものがあるだろう。もちろん、すべてを肯定する必要はない。まずは疑問を念頭に置いて検討することが一番だろう。物事の真偽は、まずは徹底的に否定し尽くして、それでもなお残るものが真実となる、という。昭和11年、1936年、執筆、以下引用を、主刀による免疫の不完全、明日の医術、新日本医術としての岡田式療病法、昭和11、1936年5月15日発行、現在、あらゆる疾患の原因を探求するとき、それのほとんどが、一種の湖のため湯である。されば、これが頸部の周囲及び延髄、または肩横腱を覆う。部にため湯すれば、風邪、神経衰弱、脳疾患、眼病、耳鼻咽喉病等の原因となり、胸部のそれは、呼吸器病を起こし、その他胃腸、肝、腎、胆、中部、神経痛、リョーマチ等、実に、あらゆる疾患の原因となるのであって、医学は、この海毒を、先天性梅毒と診断するのである。が、これは全く誤である。我人の仕切るところによれば、これは実に、意外な原因から来ているのである。それは、人間は生来、人により多少の差別はあるが、先天的にある種の毒素を保有して、出生するのである。それが、すなわち、はしか、百日咳、えきり、天然痘等である。しかるに、はしかや百日咳の毒素は、主刀のごとき確定免疫法はないために、病気発生によって、おのおのその毒素を自然排泄去るのであるが、一人天然痘のみは、主刀によって、毒素の排泄を確実に、停止せらるのである。すなわち、停止去るのであって、排除されたのでないことを、十分認識しなければならない。このことは未だ医学上、発見されていないことである。今日までの医学は、主刀によって、天然痘が発生しないから、これによって免疫されたと安心しているのであるが、ここに第五ビューが複在する。この天然痘毒素は、主刀によって、解消したのではなく実は、主刀によって、病気の発生を停止されたまである。病気発生の停止は、毒素の消滅ではない。単に、排除作用の停止であるから、排除作用を停止せられたる天然痘毒素の行方は、いかなる方面に、いかなる状態をもって残存し、また、これがいかに活動し、影響しつつあるかということである。医学はこれを知らず、また、 しろうともしないのである。主導によって、発病を停止せられたということは、実は、発病の力を失ったことであって、発病の力を失ったということは、毒素排除の勢いが、挫折したということで、軟性毒素に変化したのである。いわば、陽性から陰性化したのである。そうして、先行的に、体内各方面に流動し、たまたま弱体部を選んでは、ため湯するのである。この海湯が、あらゆる病原なのであって、進んで結核となり、なお進んで、癌種ともなるのである。今日、医学が進んだと言いながら、病患者がますます増加し、また、児童弱体者の驚くべき増加、国民の体格の低下等、学理によっても下せられざる、不可思議な現象は全く、この陰性化した、天然痘毒素の跳躍が主な原因であることである。故に、主導によって、天然痘発生を防止したことは、実に第一功策であって、その恐るべき陰性化した毒素を全く壊滅する、第二功策がなければ、意義をなさないのである。続いて、この第二功策が発見された暁、主導なる者は初めて、人類救済の恩恵者としての価値があるわけである。故に、実は世人は、唯一の天然痘を防止したによって、百の病患を与えられた結果になるのであって、誠に恐るべきことなのである。しかるに、喜ぶべし、がお正しき治療は、この第二功策たる、陰性化毒素の解消を、完全に遂行せられ得るのである。故に、これによって初めて、主導の進化は発揮されるのであるから、理想的健康たり得るのである。主導実施以来、体制においては、肺結核の激増をきたしたそうである。我が国にあっても、近代肺結核と近めの激増は、主にこれが原因である。特に、小学生に多いのは、入学するや、頭脳の使用によって、天然痘の影可能が、延髄付近にため湯の結果、血液の脳への送流を妨げられ、視神経が栄養不足をきたし、視力薄弱となるからである。引用あり、以上かなり古い論説だが、昭和20年代になってから書かれている論説の基礎となっているものなので、本質的には何十年経ても変わらないだろう。ごくごく簡単に説明すると、人間の病気とは体内の汚染毒素の浄化作用である。その浄化作用に伴う苦痛症状、お医学は病気と称した。浄化作用は種であり、苦痛症状はそれに伴う重である。医学は重である苦痛症状を緩和停止すれば病気は治ると勘違いした。したがって今日までの苦痛緩和を主体とする対症療法が医学の本質である。浄化作用を行うのは人体生命力である。したがって人体の生命力を弱めると浄化作用も停止する。その停止抑圧の主役が多種多様の毒物である。これを薬と称した。これで言えば予防接種の効果も理解できる。要は人間の生命力を毒を用いて弱化させるのである。病気は毒素の浄化作用。その毒素を出さないように一時的に抑圧する。外に出さないで内に押し込める。あらゆるワクチン効果がそれなのである。だから無害なものでは効かないはずだ。効くということは毒で生命力を弱らせるという意味だから。ワクチンが劇薬指定の意味である。ただし効くというのは本当の免疫ではない。免疫とは体内の毒素がなくなってしまうことだからだ。先にある毒素にまた毒素を足して一時的でも抑圧するだけだ。だから、その抑圧された毒素は依然として残っている。それが自分の代で生産するか、または子孫にまで残して生産するかの違いがあるだけだ。生まれながらに先祖伝来の毒素があると自分が生まれてからだけの分の浄化作用ではない。代々蓄積されて奥底に押し込められていた天然痘毒素の浄化作用はかなりきついわけだ。それが嫌だからといってまた押し込めてしまうのが予防と言われる主導というものだった。当然、その抑圧期間が過ぎれば各種の病気としてまた表面に現れる。自分一代限りでの生産できれば自己責任で良いだろうが、 子孫に遺伝相続という形になると、生まれてまだ幼い子供でも浄化を引き受けたり、ある程度成長してから浄化される。身に覚えがないのに、とか思われる病気浄化にこのことが含まれるだろう。どんな種類のウイルスや細菌が病源とされているが、これは主ではない。むしろ浄化の援助役とう働きである。源は体内毒素であるから、真の免疫とはウイルスも細菌も働く必要のない体内環境の確立というわけだろう。もちろん、心と体は密接不利の関係だから、精神的な保護も重視する必要があるだろうが、物質的に見れば血液のオタクであり、細胞内毒素の有無であろう。結論として、いかなる感染症も本来は自身の体内浄化作用という正常化への同定なのであるから、これを真に予防するのは体内正常化に尽きるだろう。また、いかなる感染症予防のワクチン接種も一時的抑圧でしかない偽の免疫である。ので、いずれ再発もしくはもっと悪性の多種多様な病気となって浄化されることになる。まさに病気にもかかれないほど弱体化させることが一時逃れの偽免疫力というものである。最近見つけたワクチン関連参考レポート。山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う用ブログより。子宮頸がん。人体実験。リンク省略。このようにいかなるワクチンであっても、もちろん今後開発されるであろう新型ワクチンであっても、全く同じ考え方で作られるのであるから、病とか言うように区別する必要はない。原理は同じだ。その都度いちいちワクチンの毒性内容を調べる必要もない。第一、予防接種そのものが本当の免疫学から言うと、ナンセンス。なのだから。以下、コメント欄より、01。2010年4月20日。0。題名ヘマしましたね。これさえ理解できれば、一切の予防接種は不必要。とわかる。本当の免疫理論。ワクチン。が余計。02。2010年4月20日。6時54分35秒。L 等 09E7 歩。岡田の医学論は昭和20年代にかなり読みやすい文体にして発表されたものがあるが、わざわざ、古い文献を参考にした意味は、人類はこの日本にもホメオパシーのように西欧にもかなり以前から真実を明かされていた、のである。このことを考えると人類がその真実にたどり着くまでどれだけ長期間かかるものか、ということを知ってもらいたいからである。次も昭和11年の岡田の著述論、結核撲滅の大方策と健康、日本の建設、健康、1号、昭和11/1936年6月15日発行。東京市衛生課が、去る昭和9年から日経都市にこうわたって大々的調査を行った。その結果によると、東京市内の小学生72万に対し、結核感染児童は実に27万人、38% に当たるということである。これを知って誰か驚かないものがあろうか。そうしてなぜにかくも恐るべき結核児童が激増するかというその真因が医学上不明であるというその点がまたく恐るべきことである。最近、某紙掲載になる長谷川如是鑑氏の片輪の文明という論文があったが、その中にこういうことが書いてある。以下その論文、私はある結核専門家から、我が国に結核患者が非常に多く、しかも数字に現れているのはむしろ顕著なものだけで、実際の患者数はおそらく驚くべき効率であろう。元来気候その他の自然条件においても、家屋その他の社会条件においても、欧州の文明国に比べてそう悪いとは思えないのに、こうも結核の多い理由が、科学的に十分研究されていないために、専門家の間にも往々精神的に病気を克服するという、疑似宗教のそれに似た考えを抱く者がだんだん増える。専門家以外の立場から、我が国に結核患者の多い理由について何か考えるところはないかという質問を受けた。専門家の研究の及ばぬことを、素人が考える余地もないが、私は平常そうした現象を片輪の文明ということで説明している。右のごとく、如是鑑氏のこの論文は、ハスコブ、る面白いと思うとともに、専門家である以下が、 いかにコンパイコンパイ。して悲鳴を上げ